リンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビル大西と
ボーイツックンことツクダ
中谷舞と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。災害が語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします。いやー、舞ちゃん、
はい、
ずっと最近あるね。
3、4、5
これどないね、固定客っていうのか、
はい、
居座りっていうのかどっちなんやろな。
のかないぞって言って居座ってる感じですかね。
まあまあね、ずっとあののかずに、そうそう、飲んでいただいて、
はい、
お金をたっぷり入れていただいたら、
そう ね、
ね、あ、上手にあのお弁当作っとんね、綺麗に。
そうでしょう、年に1回だから頑張れるんです。
聞かなあかん思とって、これ収録始まってから聞くことじゃないねんけど、
はい、
あ、収録って言うてもだけどあの今回のお弁当のあの花の形に切ってあるやつ、
はい、
あれって自分で切るの、それともああいうの売ってんの、
ね、
それともプラスチックを入れてんの。
入れてませんよ、ちゃんと型抜きがあってその型抜きで型を抜いた後飾り切りするんです、
自分で。
うん、中心にちょっと爪楊枝刺して、それを中心にお花の形になるように切れ目入れて、
あの花びらのようにしていくわけ。
そう、意外と簡単なんですよ。
いや意外と簡単や、でもごっつい大変や、あんな6つとか7つとか8つとか入っとやん
そう、あれをちまちまするのが好きなんです。
ところでね、はい、今日もあの石川県からちょっと貴重なお酒をご用意させていただきましたので、まあ、じゃあお読みいただいていいでしょうか。
はい、今回は石川県輪島市河合町にあります株式会社清水酒造店さんをご紹介します。昨年元日に発生した能登半島地震で被災された清水酒造店さん、被災された時は多くのお酒が破損しましたが、銘柄の千枚田だけが破損を免れて無事に残ったとのことです。で、現在お酒は石川県野々市市にある中村酒造さんの設備を使って作られているとのことです。で、清水酒造店さんは輪島の中心地にある蔵元さんで、江戸時代後期1862年文久2年に創業、初代は能登当時でもあったそうです。現社長の清水敦さんで5代目となりますが、当時でもあります。実は清水敦さんはもともと畑違いの仕事をされていたようなんですが、蔵を継ぐにあたって当時としての修行を行った異色の経歴とも言えるということで、物静かで控えめな性格の方ですが、しっかりした考えによる作り、その表面的な感じからは想像できませんでしたが、確かにガンとした感じが伝わってきます。お酒の味わいにもそれが出ていて、何かを特筆して感じさせるスタイルではなくて、清水さんのお酒には総合バランスを感じます。もちろんですね、それぞれの種類に合わせた味わいは違うんですが、芯の部分にブレがなくて非常に緻密な手作業による味わいを感じます。で、清水さんのお酒の完成度の高さは素晴らしいものがありまして、控えめな感じからは想像できない主張がしっかりありつつ整っている清水酒造さんのお酒となっております。本日は清水酒造店さんより能登ホマレ純米吟醸をご用意いたしました。純米吟醸能登ホマレは良質の酒造公的米を丁寧に磨いて、能登当時が伝統に徹し精魂込め醸したお酒となっております。こうしっかりとしたコクと上品な香りからお料理を選ばず楽しめる一本となっています。で、原料米は八旦錦 80% と山田錦 20%、 精米保護は 50%、そして酒米八旦錦の独特の風味もありながらも純米吟醸らしい華やかさと旨味を出し切るあたり、なかなかのすごいお酒となっております。
はい、ありがとうございます。大事なところを詰まっていただいてありがとうございました
すいません言ってみてください、
清水酒造店めっちゃいい、
怪しいな。
どうですか、お願いします。
清水酒造店
これ多分清水酒造店さんは笑ってるやろね
ということにしていただきたいです。
清水酒造店さんの人も清水酒造図酒造店って3回続けて絶対言われへんと思う。
難しいねこれ、
作業がね重なってますね、う
ん、あ、それで言いにくいんか、うん、清水酒造店、うん、ゆっくり言うたら言えないけどな、
はい、
うん、まあ、焦らずしっかりと読むと、
はい、失礼いたしました。
徹していただけたら、徹していただけたら。ではですね、ちょっとお次いたしましょう。はい、次よいよね。あのバンブーもうっかり忘れてたやと思う。でこの清水酒造店さん、もう何遍も間違えます。あの能登半島地震で被害を受けられて蔵は全壊なんですけども、うん、まあ復旧復興に、まあ、まだまだ時間がかかってしまってるというのと、まあ、ホームページを見てもなかなか更新をすることもできないんやなと思って、まあ、何か我々もちょっと応援できればと思って、うん、今回購入してあのご紹介するに至っております、はい、ですのでね、やっぱり能登の復旧復興、
うん、
まあ、復旧っていうのは元に戻すだけだから、さらに良くなる復興っていうことをしっかりとできればいいなと思って、それを記念してちょっと乾杯をいたしましょう、
はい、
ではいいですか、
はい、
では能登の復旧復興を願って乾杯。
乾杯。乾杯。
いかがですか。
香り豊かですね。
香り豊かな上に、あ、これ八旦錦の特徴かな、酒米の、ちょっとね、うん、甘みを抑えてる割にとかしないで、なおかつ香りを華やかに、だからものすごいこう周りにこの日本酒の香りが広がる、う
ん、ね、匂いがすごいなと思って、
ね、しますよね、
うん、
まあ皆さん、能登の酒屋さんにもたくさん置いてあって、ネットでも販売を今されておりますので、うん、ぜひともいつもの酒にちょっと能登の酒を入れてみられたらいかがでしょうか。というところで今回も南海トラフ巨大地震についてお話をします、
はい、
まあ、想定の整理をずっとやってるわけですが、22分類した想定の整理から今回はライフラインの中の、まあ、断水、ね、水が止まってしまうことを考えます、うん、さて断水で影響を受けるのは舞ちゃん何ですかね。
断水で影響を受けるのは飲料水としての上水道と生活排水を流す下水道の両方で影響を受けます。
そうですね、両方受けますよね、うん、じゃあまずは切り分けてお話をしたいので上水道について考えましょう、まあ、上水道とは衛生管理された飲用に適する水ということなんですが、まあ、多くの災害ではこの設備が被害を受けるんですよね。
そうですね、被害もまあ様々あるんですけども、供給設備の破損とかね、汚損、
うん、
配管の破断とか、破裂とか、供給の停止に至ると、
うん、
で水を送水するにはまあポンプが必要で、電力も必要とすると、うん、で戸建てであれば水道設備に直接的な打撃があって、ビルやマンションでは供給のポンプの停止なんかが、起こると括弧に水が届けられなくなると、
うん、
いうことやね、
まあ、そんな時、はい、舞ちゃんならどうします。
そんな時は過去の災害後の事例から給水車を待って給水を受ける、
うん、
あと近隣の井戸水を分けていただく、うん、で自宅の井戸水を使用するとかですか、う
ん、ああ自宅に井戸水があればね、はい、現在でも普段から自宅の井戸水を利用するというか使用しておられる住戸も全国的には地方にまだまだ多いと聞きますよね。
そうですね、まあ、ひとたび停電してしまうと、まあ、あのいわゆる深井戸のポンプが、ね、うん、動かなくなってしまうと、うん、で浅井戸の、昔ながらの手こぎ
ギコギコのやつやね、
うん、となるんですけども、浅井戸の場合はどうしてもあの雑菌の心配があって、うん、普段から保健所で定期的に検査をしていても、ね、あの次の日が同じ数字であるという保証は全くないと。
まあそうですよね、うん、まあ、ないよりは命を守り抜けるアイテムになるのかなとも思いますけど、まあ、飲料にする場合には火を必ず入れる必要がある、
うんうん、
では舞ちゃん、 1日に人間はどの程度の水を利用しますかね。
1日の水の使用量でしょ、うん、まあ、食事飲み水としては1リットルぐらい、うん、いやでも2リットル飲みましょうなんて言ったりするからもっとなのかな、うんうん、でお風呂も入るのにお水使うしトイレも結構な水の量使いますよね、
うんうんうんうん、
30? 50? いやもっとかな、
うん、かもね、まあ、現代社会では人が1日に使う生活用水というものの量は50リットルとも言われてるんですね、うん、その大半がトイレの水、命の水ということです。
災害のことを考えて1人50リットル、うん、で4人家族ならかける4で200リットルでしょ、うん、そんな量の備蓄ってまず無理ですよね。
3日間で600リットル、
ね、
すごいな
そう考えたら風呂3つ作った方がええかもしれんね。
あ、なるほどね。あ、
そんなことはできんわな、まあ、災害時は普段通りに使用しないとはして、節約するわね。でも50リットルが必要だとはされてるんやね。
そうですね。で、まあ、我々の加古川グリーンシティ防災会では、まあ、地下の、ね、30メートルから汲み上げる防災井戸が、まあ、2つ掘らしてもらってると、
うん、
でそれぞれ1分間に200ミリリットルが2箇所で、まあ、400ミリリットルと、うん、まあ、しかしながらが、グリーンシティに住む、約2000人これを補うことになると、
うん、
でさらにはやっぱりこういう、ね、災害の時には近隣からの、水を取りに来られるという部分でやっぱり長蛇の列が予想されると。
あ、そうやわね。まあ、居住する人たちの分量を賄うことも難しいかもしれませんけども、まあ、ないよりはマシかなとも考えてるわけですね。特に飲料水とトイレの排水用水となるわけですよね。
そうですね、まあ、防災井戸の、うん、あの利用方法としては火災の時の消火用水、
うん、
これにもなるし、まあ、暑い時期には1年間のね、1年間その一定した水温の18度っていうのが保たれるんで、まあ、熱中症対策にも使用できるかなと、うんうん、
でもこの防災井戸ってどこにでもあるっていうものじゃないですよね。
そこが問題で、まあ、能登半島地震の後も電力が復旧したならば水道施設の復旧が遅れる中でいち早く給水ができたという事例もたくさんあるわけですよ。
じゃあ行政などの補助金事業として防災井戸に助成をするっていうことを増やしていけばいいですよね、
うん、まあそうなんですけど、補助金助成金っていうのはいろいろと紐付き、まあ、多い上に継続のための管理ね、そういう費用も見てくれることが、見てくれないことが多いんやね、うん、やっぱり、うん、
まあ、それでもね、今までに本気度の高い行政から、まあ、我々加古川グリーンシティ防災会というのは視察を受けたり情報交換をしてきた中で、まあ、ある兵庫県の地域町では場所を提供してくれさえすれば助成金補助金もしっかり出しますよという市町村もあるわけですよね。でもまだまだ市民が大切な資材を使って作った井戸を災害時には協力してねって言って災害時協力井戸登録って言われるわけですよね。まあ、何かちょっと不思議なところもありながらなんですけど、市民としては呼びかけに応えたくとも登録するのにはメリットが見つからないので登録しない、うちのマンションもしていないんです。
あ、なるほど。でもね、メリットってどんなメリットがあったらっていうのはあるんですか。うん、
まあ、そのいくらねその緊急時に助け合いのお互い様としたとしても、非常用の発電機を動かすにはやっぱりそれなりのガソリンとかね、やっぱりガスが必要になってくると、うん、でそれを24時間フル稼働すると、まあ、燃料費も大きな、まあ、出費なりになりますよね、
うん、
でまた電力が先に回復したとしても24時間フル稼働の電気代も、大きなものになってくると、うん、で特にマンションなどではね、誰かが勝手に判断できるもんでもないんですよね、うん、災害時のやっぱりランニングコストを見ますよという、そういうものがね、協定とか契約ができればいい方向になるんかなと思うんですけど。
そうですね、まあ、日本の防災の甘さっていうのはそこにありまして、災害時だから提供してくれる、だから私は備えなくてもいい、誰かがくれると思ってしまうんですね大災害が起こればお互い様でしょうって、なんか上から目線で言ってくる人もある
、うん、
まあ、私は何も備えていませんがって平気で言う人も出てきてます、まあ、備えてる人に備えてない人が要求をしてしまう、まあ、これは 童話のアリとキリギリスそのものだということですね、
うん、確かにそうですね。なんかその話深いですね。
深いでしょう、うん、だからね実際あの、うん、井戸の話っていうのはいろんなところでやっぱりこの話は出てきてるんですけども、やっぱり資材に助成金とか私物にね助成金とか補助金を出せないっていう風にやっぱりこうストンと切ってしまわれてるところが多いんですけど、実際は地方というかいろんなところに行くと災害時にこういうことが起これば電気代とか光熱費出しますよという人もいます。そこには書いてないけどね、うんうん、次にですね、はい、下水道についてちょっとお話を、上の話だから下の話ね、当たり前のことですが上水道があれば断水したら下水道はその分の水は絶対流れへんわけですよね。つく
そうですね。で、まあ、人間はねどうしても排泄をすると、うん、で上水道が断水しても人間は排泄をすると、うん、まあ、その分は流れるんですけど、上水道がなければ基本的に下水道が適切に 流れず、
うん、
必ずまあ詰まる原因になると。
そうですね。
で上水道が断水で排泄を流す水が確保できなければ当然下水道へは流れないと、
うん、
また下水道の破断によって排水規制をしなければならないということが出てくるんですよ ね、
そうね、うん、
で特にやっぱりビルとかマンションという建物はそれに該当してくると、うん、で建物で、下水道の建て管ね、うん、こういう、そういう管があるんですけど、破断が起こった場合にはその階で排水汚水がまあ漏水すると、
うん、
でその下の階とかに汚水が、まあ漏水して汚染が発生してしまうということで、うん、まあ、それを食い止めるには排水規制これをするのが効果的になってくると。
ところがそこには究極のマナー遵守が必要となるわけですよね水をトイレを流さないでくださいと告知しお願いし続けてもマナーの悪い人はいるんですよね。またこの告知の意味が通じない人も多くいます。これらのことも我々過去の教訓からもそういう経験ありますよね。
そうですね、まあ、そこにはね、自分家一軒ぐらいは流しても問題ないやろうという、まあ、そういう身勝手さね、
うん、
まあ、これがとんでもないことを引き起こすことになってくると、
うん
うん、
まあ、下水道が使えないと上水道の断水と同じで命に関わることになるトイレ問題というものが発生するわけですよ。
この過去の災害後の教訓を学べばトイレを我慢してはいけない重要性っていうのはもう間接し、うん、関連死としてクローズアップされて報道もされてますけど、
そうですよね。
そんな風に考えるとこう命を守る非常用トイレの作り方とか緊急用トイレの作り方は学んでおく必要がやっぱりありますよね。
そうですよね、まあ、作り方とか設置の仕方仮設トイレの作り方などは命を守るために一度は知識として学んでおくといいかなと思いますね、
うん、で、まあ、メディアでねクローズアップされない公共の、上水道下水道施設の、まあ、被害ね、まあ、その中でも上水道は水が出ないとか断水、
うん、
として蛇口をひねって水が出ないシーンっていうのはねテレビでもちょこちょこ見かけるとは思います。ところが下水が流れないとかトイレの排水不良、まあ、こういういわゆるあまりきれくないものに関してはテレビで見ることはやっぱり少ないですよね、
うん、確かに言われるとそうですね。私も見たことないかもしれません、
うんうん、あんまり、うん、テレビでは流れてるのを私も見たことないですね、
うん、
まあ、汚い話と思わずに皆さんがお聞きいただきたいのは実際山盛りの大便がもううんちですよね。山盛りのうんちが、うん、語られたあの阪神淡路大震災の被害なんですよね。これはもう強く強くその後流れたんですけどいつの間にか消えてしまった。でもドラマの救命病棟24時っていう中で、うん、あの小栗旬さんが若い頃に演じて、うん、トイレの掃除のシーンっていうのが非常に有名になりました、まあ、このシーンは災害後語られることの少ない教訓にクローズアップしたもので誰もがやりたくないなぜ俺がやらなければいけないんやっていうようなシーンがあるんですね、まあ、とても大切な教訓であり学ぶべき重要な記録でもあるということですね。
確かに誰かがやらなければならないですし、うん、自宅のトイレでも同じことが言えますよね、うん、誰かがやってくれてるっていうのはあるかもしれません、
う
ん、
まあ、そこの部分でもねやっぱりお互い様っていう思いが重要になってきますよね、うん、
なんか毎回俺がいつもトイレットペーパー変えてるよなとかいうの家でありますよね。あれパターンがそうなってる。ティッシュ俺最後やから俺が取りに行かなあかんわなっていうのあるよね。なんかそれと一緒で、まあ、お互い様でそのパターンがずれることもあるので、まあ、ないなと思ったら取りに行くということですね。ところで皆さんは自分の住む地域で下水処理場がどこにあるのかはご存知ですか？
知ってます。私は同じ町内にあるんで、加古川市は尾上町にありますよね、うんうん、で加古川市内だけじゃなくて高砂市や稲美町、播磨町の水も集められて処理されてるって聞きました。
うん、素晴らしい、よくご存知ですね。でも高砂市の水ってどこ通ってきてんのよね。あれ
やっぱり地下じゃないんですか？
川の下、
川の下なんかこう
掘ってんのやろか。
何て言うんですか、ホースじゃなくて
あのパイプやね、
パイプで、
うん、パイプライン
違うんですか？
いっぺん聞いてみなあかんない。いや、ね、そういうふうにちゃんと表示されてるけど、高砂市は加古川の川より東側にないから絶対処理してるということはどっかで通ってきとんねんね、うん、まああの余談でしたけどね。まあこのこともクローズアップされないということなんですよね。下水道の利用使用制限がまあ、実際はあの大きな災害では絶対発表されますよね、
うん、で下水道の利用使用制限が発表、うん、今年あの埼玉県八潮市の道路陥没事故に伴う流域下水道の使用制限のいうこともありましたよね。
まあ、でもね、あのマナーの問題のはここにも現れているということで、うん、まあ、自分さえ良ければ自分一人ぐらいは大丈夫だろう、まあ、こういう、ね、考え方を多くいればとんでもないことが起こると、八潮市、まあ、ここでもね同じことが起こっていたと、うん、排水が止まってくれないか、
うん、酒のともね、うん、
ありましたね、まあ、誰かが私だけならいいだろうという、まあ、そういう思いで使い続けてると、救助隊はやっぱり大変だったんだろうなというふうに思いますよね、
うん、まあ、そうですね、まあ、あの今日の最後に給水車とか給水についてちょっと考えますけど、南海トラフ巨大地震では最悪の場合ですね、東京というか、まあまあ東京あたりからかな、九州地方にかけて震度7を含む激しい揺れに見舞われます、まあ、高知和歌山などでは沿岸部で最大30メートルを超える巨大津波が押し寄せるとも言われています、まあ、被害は31都道府県の都府県やね、なんか北海道入ってないかね、うん、31府県都府県の764市町村で、まあ、被害は29万8000人死亡するとも言われています、うん、まあ、発生する火災と合わせて、まあ、とてつもない建物が全壊して、まあ、多くの人々が避難、まあ、もう1000万人近くが避難を強いられるとも言われています、うん、まあ、そう考えると国民の半分の6000万人が被災しますとも書かれていました、うん、まあ、被害総額は国家予算の2倍になるそうで、まあ、このような中で我々が本当に給水車とか給水の支援を受けられると思っていいのかなと。
いや、もうそこまでになると給水車どころか救助隊も期待できないでしょうし、もし火災が起こったりしたら消防隊も全く足りないということが起こりそうですよね、うんう
ん、まあ、でもねこんな意見もまあ逆にあるんですよね。いやいや、そんな大きなことまで起こらへんよとか、まあ、大げさすぎるんちゃうかという、まあ、全く想定できない人もたくさんいるんかなと。
そうですね、まあ、いやいや、そんな大きなことまで起こらないよっていう思う人は自分の責任でそれなりの備えでいいのかもしれません、うん、私たちの声が届かなければそれなりでいいんじゃないですかね、うん、ですが給水車とか給水の支援が来るだろうと期待する方っていうのはもう間違ってるって断言しておきます、うん、日本人の半数は被災します。その人たちは何らかの被災者なんですよね、うん、日本人の半分が被災者、うん、その被災者に最初から水持ってってくれよっていうような考え方はやっぱりどうかなと思いますよね。特に行政の職員だったり自衛隊員だったり消防職員も警察官も消防団もみんな被災者となるので、まあ、私は同じ被災者を当てにするのは人としてどうなんだろうかなと思って我々の防災組織をね立ち上げました
ですね。やっぱり最低限ね、やっぱり自分が必要だと考える備えはしておくべきだと、うん、まあ、それがマナーであって一つのルールじゃないんかなと。で、間違ってはならないのが、まあ、どっかの知らない誰かがきっと助けに来てくれるとか、うん、そんな白馬の王子様の、まあ、巨大地震ではやっぱり期待できないと、うん、 まあ、誰もが生き抜くことで必死になるというそういう状況下に置かれるんで、やっぱり自分でね、やっぱり命を守り抜くというその死なない対策、これをしっかりやっぱり身につけておこうと。
そうですね、まあ、そのために自分で考えて自分で責任を持って自分の覚悟を持って自分で必要な数量を決断して決めようということですね。まあ、最後に我々の科学グリーンシティ防災会が作っている防災井戸についてのお話をしますが、普段は子どもたちの遊び場です。みんなの憩いの場になってます、うんうんうん、でも緊急時は命の水の確保とか消火用水となる重要な防災拠点となっています。まあ、2週間に一度ですね、有志のボランティアによって洗浄とか消毒もやってるわけですよね、うん、まあ、これも消防訓練とか防災訓練の一つだと我々考えています、うん、消火器で消火訓練とか避難所へ避難訓練とか119通報も大切なことですけれども、みんながお互い様の気持ちを持って自分ごとと考えて行動すること、これも大切な総合的防災訓練と我々は考えています。その活動の基本となるのはつくん。
そうですね、やっぱり挨拶ということで、うん、お互い様の気持ちで挨拶をすることがやっぱり毎日行うことができる最も重要な防災訓練の、まあ、スタートラインかなと。
そうですね、
スタートラインっておかしいかな、うんうん、まあ、毎日の挨拶が命を守るアイテムに必ずなるんじゃないかということですね、
うん、そうですね、挨拶をすることも大切な防災訓練の一つということで、はい、うんうん、簡単でこうとても気持ちのいい防災訓練なんで、皆さんもぜひやっていただきたいですよね。
そうですよ ね、 すね、だから舞ちゃんも子供さんが出かけるときに行ってらっしゃいとか帰ってきたらお帰りなさいとかっていうあの言葉も居場所の確認もなるので、うんうん、やっぱり進んで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でたまにはギュッてしてあげてくださいよ
いつもしてる
ね、
はい、はい、まあね、本当に自分でねできる備えいうのはしっかり、ね、大切な家族なりをねやっぱり守るために、
そう、
はい、
だからその言葉を伝えることも大事やけど、さっき言ったこうギュッてしてあげる、子供にはギュッてしてやるっていうことが大事かなと思うので、来月皆さんお会いしましょう、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。